を作られた私たちの作り主なる父なる神、そして私たちこの人類、そしてまたこの壊れた全世界をあがなうために、あの十字架へとまっすぐに進まれた私たちのあがない主イエス・キリスト、そしてまた今もこの教会のただ中にあって新しい息吹を吹きかける私たちの永遠の助け主なる聖霊、この三位一体の神、私たちの三位一体の神を今私たちは心から賛美いたします。三位一体の神の前で私たちは今膝を かがめて、そしてまた膝がついてあなたの御名を拝します。どうさま、今私たちは一人一人今日さまざまな場所からあなたに名前を呼ばれてこの礼拝の場所へと招かれてきました。あなたのそれはあなたの愛がゆえに私たちは招かれあなたの民とされています。ここにあなたの民がいます。あなたの民がここにいますから、あなたが語り私たちの心を開き、そしてお父様どうぞ私たちがさらにキリストを知り、キリストの愛を知り、そしてまた私たちがキリストの愛によって生かされる新しい民へとしてくださいますようにお祈りいたします。ここに今日集われた一人一人の身にあなたの豊かな慰めと、そして大いなる希望が注がれますようにお祈りいたします。この中心にあなたがいてくださることを信じ、この祈り私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今日は2年ぶりにこの聖母キリスト教会において共に皆さんと共に礼拝に預かれるこの大きな恵みを心から神に感謝しています。今回もカナダからチームが福島の宣教チームに加わり、私もその4人の方を連れて日本に一時帰国しました。私が仕えるカナダの開拓教会チャーチョボーネーションといいますか、その兄弟姉妹からくれぐれも聖母教会の皆さんによろしくということを祈られて、そして聖母教会の方々が私たちは今アングリカンに聖公会に集っていますけれども、教団教派を超えて私たちはイエス・キリストにあって一つである、その教団姉妹たちの祈りをいつも感謝しています。ですから今回も本当に聖母教会に行くということで、チャーチョボーネーションの兄弟姉妹が皆さんのことを祈り感謝を持って送り出されてきました。今日この聖母教会の礼拝にあってカナダにいる兄弟姉妹も今日この聖母教会において礼において一つであるということを覚えます。ちょっとチャーチョボーネーションの皆さんを皆さん具体的に分かるように見せたいと思いますけれども、見えますか？大丈夫。これが、カナダのチャーチョボーネーションの、ついこの間のクリスマス礼拝ですね。で、あと次が次のじゃあ写真が、これも、チャーチョボーネーションの子どもたちですね。子どもたちが生誕劇をクリスマス礼拝にしてくれました。でもう一つの写真が、これが、つい最近15歳 の若い女の子が洗礼を受けた時 の写真です。本当に小さな群れですけれども、本当にみな聖母教会の皆さんたちの祈りをいつも覚えて感謝しています。私たちは本当にカナダと日本で距離の隔たりはありますが、私たちの主イエス・キリストにあって一つであり、同じキリストの一つの体につながる民です。キリストにあるこの聖母教会は市川の中にあって地域に仕える教会であると同時に、市川を越えて世界に仕える教会でもあります。私たちがキリストにある信仰は実に壮大な神の国のビジョンへと私たちを招いてくださっていることを今日覚えたいと思います。また特に聖母キリスト教会の皆様方 のニューエデンミニストリーへの祈りをチャーチョボーネーションの方々は本当に心から感謝しています。 ニューエデンミニストリーは、ちょうど7年前福島、また大震災があった時に、特に福島 の原発の史上最悪の大事故、神が作られた被造物が破壊されている、そのことに非常に私たちカナダにいた時に大きな悲しみと苦しみを抱きました。その時からカナダにあってできること、それはやっぱり私たちの今与えられているカナダの場所にあって、本当に神が与えた被造物を守っていく、創造を守っていく、そのことを周りの方々に分かち合う働きです。知らない方もいると思いますので、ちょっと短い3分弱のニューエデンミニストリーをまとめたものがあるので見たいと思います。前にみんなで集まって今年のことを祈ります。サンデースクールの子どもたちが種をまいて作っています。これはジョシュアですね。ジョシュアがトラクターも運転していつも準備をしてくれています。5月にいつも始まるキックオフ、始まりの日です。子供たちも自分たちの子供ガーデンを作って世話をしています。夏になると本当に雑草との戦い県がガーデニングをする喜びをみんなに教えているところです。ここに集う人たちは本当に男性たちも本当によく喋るんですよね。会社とされて本当によく喋ってところどころでみんなが人種を越えて言葉の壁を変えて話しています。ソフィアがいつもランチを。いろんな人種の方が来るので、昼はいろんなものが食べます。いろんな国の料理を食べます。そしていつも礼拝、食事の後、みんなで礼拝を、短い礼拝を野外でします。これはラデュシュの障害を持った方々は、いつも毎回参加してくれています。あとはモスリムの人たちの難民の方々も参加します。これが収穫ですね。9月ぐらいから収穫をして、そして一番できた一番いいものを近くのホームレスシェルターやまた障害施設がホスピスなどといったところに届けています。電気つけてくださって結構です。あとコンピューターももう使えないので閉じてくださって ざっと短いビデオを皆さんに見ていただきましたけれども、ちょうど去年で6シーズンがこのニューエデンミニストリーが行われました。そしてその6シーズンの間に、最初は本当に私と夫、そしてまだ幼かったジョシュアとソフィア、そして教会の ESL に参加していた日本人のまだ求道者の2人、たった6人で始めたミニストリーなんですけれども、1回1回、そしてまた毎年毎年来るたびに神様が一人一人集めてくださって、この6シーズンで27カ国以上の人たちが集うようになりました。そして中にも今写真があったように、イランがシリア難民というものをカナダを受け入れていますので、そういう方々も口コミでこのニューエデンミニストリーに加わっています。そして野外礼拝、こういった方々、また求道者じゃない方々というのは教会堂には来ない、本当に教会をくぐるのは抵抗があるんですけれども、本当に野外、そして畑、そしてみんながひざまずいて汚れた服着て、そして話している中で、自然とみんなが礼拝に抵抗なく、ムスリムの人もイスラの人もスーッと食事の後には抵抗なく一緒に礼拝をしてくださっています。そして障害を持つ方々や精神的な障害を持つ方々も参加し、子どもから老人が集い、そして共に土を耕し、そして共に働いて、そして共にランチを食べて、そして礼拝をしている姿を見ると、いつも毎回その姿を見るために、私はイエス・キリストが述べ伝えた神の国の到来を覚えずにはいられません。ヨハネの黙示録7章9節から10節には、神の国の様子がこう書かれています。見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身につけ、手に夏目ヤシの枝を持ち、王座の前と子羊の前に立って、彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。アーメン。このニューエデンに毎回集うために、私はこのヨハネの黙示録の7章の神の国のビジョンを見る思いでいます。さまざまな民族、育った環境も違う、そしてまた言葉も違う、言語も違う、しかし神様はその一つ一つのアラビアを話す人、中国を話す人、日本語を話す人、英語を話す人、さまざまな言語の人が集まるんですけれども、本当にこの最後の天国の御国で違う言葉を持った民、大勢の全国から来る、全てのあらゆる民から来る民がそれぞれの言語で神を称えている、その神の国の祝図をいつもニューエデンで見る思いがします。今年2019年はちょうど7年目を迎えるので、私たちは新しい試みなんですけれども、聖書の教えに従い、今年は安息年を取る予定です。創世記で神様は創造をされて、7日間の創造をされて7日目に休まれたということを言われていますけれども、そしてまた聖書の中では、多く7年目はあなたたちはそれを聖なる安息としなさいということを書かれています。そのことを覚え、今年は畑を休耕させ、そして土を休ませて、そしてまた働き人も休ませて、神の休息のリズムの中で生きるということがどういうことなのか、それを今年は共同体全体で学ぶ予定です。またニューエデンのために覚えていただければ幸いです。チャーチオブオーネーション、カナダの私が使える教会では、昨年から今年の安息年の準備として、神における人間性、クリスチャンアイデンティティについて焦点を当てて学んできていました。神に作られた本当の人間とは何なのか、クリスチャンであるということはどういうことなのか、これらの根本的な問いを瞑想してきています。私は今日特に聖母教会でまず最初に言いたいことは、クリスチャンアイデンティティ、私たちは神によって愛されて神の民にされている、このクリスチャンであるということはどういうものなのか、 そしてクリスチャンのアイデンティティとは何なのかをまず最初に話したいと思います。私たちが本当にイエス・キリスト の十字架と復活、御業によって私たちは愛されている、神に愛されている娘、神に愛されている息子であるということ、これはどんなことがあっても揺るがない私たちのアイデンティティです。クリスチャンのアイデンティティです。しかしこの世界は、そしてまた私たちがこの世界で生きていくときに、私たちのこのアイデンティティが嘘であるかのように私たちに囁いてきます。悲しみや苦しみ、困難な状況を目にしたときに、その中にあってもこのキリストの十字架と復活のその愛によって、私たち一人一人は神に愛されている娘、神に愛されている息子であるというアイデンティティを何も奪うことはできない、決して何者も奪い去ることができないアイデンティティであるということを、まず私たちは今日覚えたいと思います。そして今日私たちはさらにこれらの根本的な問いを深めて、以下の問いに向き合いたいと思います。それは、私たちは何のためにここにいるのか、そしてキリスト者の最終的なビジョンと希望は何か、このことを今日皆さんと共に神の前にあって知らせていただきたいと思っています。もし皆さんの誰か友人や家族が、あなたはクリスチャンであり、そしてあなたの最終的な希望は何ですかと尋ねられたら、皆さんは何と答えますか。あなたの最終的な希望はクリスチャンとして何ですかと聞かれたら、皆さんは何と答えるでしょうか。おそらく現在の多くのキリスト者はこう答えるでしょう。死んだら天国に行くことです。きっと天を空を指さしながら、この私のこの地上の生活が終わったら天国に行くことです、これが私の最終的な希望です、その天国に行けることを楽しみにしていますと、おそらく多くの方は答えるのではないかと思います。しかし実のところ、聖書はこれはキリストさんの最終的な希望ではないとはっきりと述べています。先ほど読んだヨハネの黙示録21章はキリスト者の究極のビジョンを描いています。もう一度読ませていただきます。これはヨハネが書いた言葉ですけれども、ヨハネがこう言っています。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神の元を離れ天から下ってくるのを見た。その時私は王座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも苦労もない。最初のものは過ぎた去ったからである。すると王座に座っているおられる方が、見よ、私は万物を新しくする。今日このヨハネの黙示録21章を読みましたけれども、聖書は週末この地上と天の御国が一つとなり、その時神が万物を新しくするとここでもはっきりと述べています。新しい天と新しい地、新しいエルサレムが天から下ってくる。これは私たちがキリストを信じる私たちが個人的に天国に行ってそれで終わりではない、そういうことをはっきりと述べています。神の国、つまり新しい天地が天から下ってくる、この私たちのただ中にやってくる、この壊れた地上に天の御国がやってくる、これこそが私たちキリスト者の最終的な完全な希望です。多くの現代のクリスチャンたちは、救いは個人的なものであり私だけが対象と考えがちです。自分だけの信仰に目が向けられがちです。 常に自分のこと、自分の健康状態、自分の生活のこと、自分の将来の不安などに、それだけに焦点が当てられている傾向があります。これではいわば自分さえ良ければ他者も、またこの世界で起きていることや、また神が作られた他の被造物、そのことなどはどうでもいいというような狭く非常にナルシスト的な信仰へと陥る危険に直面しています。私たちは本当に自分を見つめていく、神の前で己が 何者なのか、神が何者なのか、そういう意味で自分を知っていく、自分を見つめていくということは本当に根本的な信仰生活 の大切なものですけれども、しかしそれとナルシスト的な信仰へ陥ることとは次元が違うことです。私たちは本当に神が私たちキリスト者に与える神の救いとは個人的なミクロな次元だけではなく、被造物全体、天地万物、そのすべての救い、そのマクロな次元でもあるということを私たちはいつも覚える必要があります。神の救い、私たちに与えられている神の国というその奥義はあまりにも壮大であり、私たちはこの三位一体の神を讃えずには、礼拝せずにはいられません。また今私たちが読んだヘブル人への手紙には、私たちキリスト者の前に置かれている競争を、忍耐を持って走り続けようではありませんかとパウロは語っています。この箇所というのは非常に個人的な救いのレースとして皆さんと解釈されがちな場所です。個人的な救いの次元として解釈され、人々がこの箇所を読むとき、あ、私の死後天国に行けるための個人的なレースであると容易に連想してしまいがちです。この地上の旅を走り終えたら、ついに自分は天国に行ける、この地上よりもはるかに素晴らしいところへ行ける、そういった本当に狭い意味でのレースを私たちは考えがちです。しかし今日私たちはこの箇所を再解釈し、キリスト者の究極のビジョンと希望を再びもう一度共に味わってみたいと思います。私は大学もアメリカ、そして大学院もカナダで学び、そしてまた今現在カナダ のアングリカンというバンクーバー のところで働いていますので、そういった環境の中でよく北米の、本当に北米のキリスト者が陥りやすい、歪んだプロテスタントの歪んだ北米的なキリスト教の教えに直面することがあります。どのように歪んで曲がった教えになっているかということを簡略して述べるとこうです。一つには救いを、神の与えた救いというものは大きな大きな恵みであるにもかかわらず、その救いを単なる道徳的倫理的なものとして捉えてしまうという歪みです。北米では倫理的で道徳的で生活するということが最もクリスチャンであると考えている人たちが多くいます。これは残念ながら日本での教会でもよく目にすることではないかと思います。道徳的に生きている、倫理的に正しく生きている、これこそがクリスチャン、クリスチャンの鏡である、そのように日本の教会でも考えられている面があります。道徳的な信仰を根ざしてしまうと、そこには必ず人を裁いてしまう、簡単に裁いてしまうという、自分こそが義人であるという立法主義に陥る危険性があります。あるいは逆に、キリストが互いに愛し合いなさいといった新しい戒めを人間的なレベルの本当に博愛的な人道主義的な愛と混合し、教会を惑わす危険性があります。イエスは広くて浅いヒューマニズムの愛をも示すためにこの世に来たのではありません。イエスの愛とは、私たちに与えた愛とは、本当に愛の極み、そして関係の本物の関係の極み、それを私たちが経験するように、自らが 人一人にとことん向き合って人格的な交わりをし、そして命を与えるほどに私たちと人格的に関わってくださった、その愛です。互いに愛し合いなさいと言われたイエスの愛とは、私たちの周りに神によって与えられた、あなた一人一人にとっては、コンテキストは文脈は異なると思うんですけれども、あなたにとっての家族や、またあなたにとっての隣人、その一人一人と深く自分の命を与えるほどに愛する深い愛、そういった人格的な関係を持った愛に生きなさいとイエスは私たちキリスト者に教えています。決してそれはヒューマニズムな広くて浅い本当に人道的なことではない。しかし本当に北米の中では、キリストが言ったその愛をヒューマニズム的なレベルで捉えてしまう、そういう歪みがあります。また伝道することこそがキリスト者の使命であるということを頭から教えられている人たちがいます。そのためにそういった人たちは本当の意味で今言ったように一人一人と向き合って一人一人と歩み寄り、そして一人一人に関わり合って関係を築いていくことなしに、隣人や知り合う人々にこういった人たちは突然このようなことを言います。もしキリストを信じなければあなたは地獄に落ちる、それが嫌なら今すぐイエスを信じなさい。こういった伝道のやり方というのは本当にまだ北米にも残っています。これは本当の意味の福音宣教ではありません。ただ恐怖を煽り、人々を本当のキリストにある愛の関係から引き離す真逆のものです。また北米的な歪んだキリスト教というのは911や、また私たち日本の311のような出来事が起こると、また誰かが深刻な病やまた交通事故などに遭うと、悲しみ苦しんでいるこれらの人たちに、そういった人たちはこう語ります。こうなったのはあなたが神から離れているからだ。神があなたを罰しているから今すぐ悔い改めなさい。これも本当に本当のキリストの教えではありません。また北米では繁栄の福音というものがまだ未だに根付いているんです。その繁栄の福音というのはプロスパリティゴスポーと言いますけれども、もしあなたが本当にキリストを信じ、そして信仰深かったらならば、神様はあなたに一切の苦しみも与えない、そしてまたあなたにこの地上にいる間、良い健康、良い家族、良い仕事、また金銭的な繁栄を与え、物質的にも祝福してくださる。もしあなたが本当に信仰深いならば、そういった本当に間違った繁栄の福音というものがあります。これは明らかに間違った教えです。キリストの福音とは苦しみのただ中にあって、私たちの病のただ中にあって、弱さのただ中にあって、貧しさのただ中にあって、神の力、神の恵みが十分に働くというものを私たちが生きて実体験する、これが本当の私たちの福音です。イエス・キリストは私たち人間の弱さ、闇、苦しみ、貧しさをとことん知ってくださり、苦しみと貧しさを知る者を憐れみ、恵み、そのただ中にあって、この世が与えることのできない平安を与えてくださる神です。また最後に北米の陥りがちな歪んだ教えというのには、単純に先ほども言ったように人々はキリスト者の最終的なゴールは死後天国に行くことだと信じていることです。だから、天国に行くからこの地上のことはどうでもいい、ケアする必要はない、この世界はどっちみち使い捨てなのだっていう、そういう考えです。私たちの知り合い の白人のクリスチャンの中にもいるんですけれども、彼はブリティッシュコロンビア州は本当に古代の原生林が広がる美しい森に囲まれている場所なんですけれども、 ある、あの私たちの知っている白人のクリスチャンの方は、その古代の原生林のその島々、覆われている島々を買っては、何世紀もかけて作られてきた古代の森、原生林を全て伐採し、それによって巨大な富を得ている。私たちは彼にそれは本当に どうなのって聞くと、彼はもうそんなのは問題じゃない、どうでもいいことだ、伐採しようが、どっちみちこの世界は終末の時に崩壊するんだから、別にいいんだ、この原生林も単なる一時的なものに過ぎず、どんなに生態系と環境システムにダメージを与えても問題ではないということを言う方々もいます。こういった本当に今以上簡略に挙げた歪んだキリスト教、北米にあるキリスト教というのは、残念ながら日本にも戦後このような教えを信じる宣教師たちによってもたらされ、日本の教会にも本当の意味でまだこういった歪んだものが日本の諸教会にもあるという現実があります。おそらくこの中にも皆さんこういった歪んだ教えというものを聞いてき、そしてまたそのことで葛藤し悩んできた方々もいると思います。私たちは本当に信仰生活の深みへと神様に導かれれば導かれるほど、私たちには霊的洞察力、霊的な見極めの賜物が必要となってきます。どうか、聖霊がいつもここにいる私たち一人一人に見極めの霊を与え、霊の眼を持って上辺のことだけで判断するのではなく、問題や物事の真髄を見極め、最も深い部分で私たちがこの霊的な洞察、霊的な見極めを持って神を愛し、人々を愛する信仰へと導かれていくことを私たちは祈ってまいりましょう。イギリスの聖公会のかつて司教であり、また著名な、世界的にも著名な神学者である NT ライト氏はこう述べています。キリスト教会において、この世界全体のキリスト 教会において、ここ100年から150年ほど、多くのクリスチャンたちが、キリスト者の最終的な希望について聖書的ではない考えを持ち続けている。彼らは自分たちの死後、この地上を捨てて天へ、空へと羽ばたいて、この地球よりもはるかに良い場所である天国に行けること、それだけを望んで信じている、そのように述べています。私たちは毎週、今日も皆さんと主の祈りを読みましたが、また毎週日曜日、そしてまた日々の生活の中で主の祈りを祈っています。イエスが私たちにこう祈りなさいと教えてくださった祈りです。その祈りの中で私たちはいつもこう祈っています。御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。これがキリスト者の究極のビジョンである希望です。イエス様は私たちに、死んで天国に行けますように、それが終わりです、それのために祈りなさいとは決して言っていない。主の祈り、イエスがこう祈りなさいと祈ったこの祈りの中は、御国が私たちのただ中に、この壊れた地上のただ中に来ますように、御心が天に行われる通り、この私たちが今いるこの地にも行われますように、こう祈りなさいとイエス様は私たちに教えているのです。御国が地に来ますように、この場に、私たちのただ中に御国が来ますように、私たちはこう今も祈り続けています。この主の祈りは、私たちが祈ることができる最も革命的な祈りの一つであると思います。私たちは本当にただ呪文のように主の祈りを唱えるのではなくて、この中の一文に込められている神の大いなる救いの計画、そのことを思いながら、毎回この主の祈りに心を打たれて祈っていきたいと思います。そして先ほど言ったこの NT ライト氏はこう述べています。この主の祈り、 この革命的なこの主の祈りは最初のイースターの時にすでに答えられたのだ。この祈りは新しい天地が一つとなる時完全に成就するのだということを述べています。今日これらのことを念頭に入れてもう一度ヘブル人の手紙12章を見ていきましょう。ヘブル人への手紙12章1節に、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。この競争という言葉は言語のギリシャ語でアゴナ、英語で言うとアゴニー、アゴニー、アゴニーというのは本当に苦しみ、苦しみの中でももだえる、もだえ苦しむというそういった意味です。だからこの私たちの前に置かれている競争というのは本当の意味では苦しみ、もだえ苦しむほどの苦しみ、それを忍耐を持って走り続けようではありませんかということを私たちに述べています。ここで使われている競争は私たちの人生で直面するあらゆる苦しみ、それ一人一人苦しみの内容は違いますが、一人一人が与えられている苦しみ、十字架、困難、それを示しています。ヘブル人の手紙の著者は私たちの前に置かれているこの苦悶の苦しみのレースを走り続けるために3つの重要な要因を教えています。1つが信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいること、そして2つ目に一切の重荷とまとわりつく罪を捨てていくということ、そして3番目に多くの証人たちに囲まれて忍耐を持って走り続けるということを、この3つのことをヘブル人の手紙の著者は私たちに勧めています。第一の信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。私たちが本当の人間、本物のクリスチャンにあるということは、その究極の模範はイエス・キリストです。イエス・キリストを見ることによって、私たちの目がイエスから目を離さないことによってのみ、このレースを私たちは走ることができるのです。私たちの前に置かれたこの苦しみのレースを私たちは走ることができる。イエスこそが私たちの焦点であり、私たちのインスピレーションであり、私たちの模範です。2節を見るとこう書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしいものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に十字架の苦しみを忍ばれた。イエスは十字架そのものを喜ばれたのではなく、そこから生まれてくる新しい創造を喜ばれた。すなわち贖われた民がこの世界にあって永遠に神を称え、神の創造を敬う日が来る、その喜びのためにイエスは十字架の苦しみを耐えられたのです。同じように今日私たちここに集うキリスト者一人一人も、私たちの前に置かれている究極の喜び、つまり新しい天地が私たちのところにやってくる、新しいエルサレムが天からこの地に下ってくるという、この究極なビジョンと希望の家に、私たちはどんなに日々の生活の中の苦しみの中にあっても、このレースを耐えていける喜びがあるから、喜び、その喜びがあるがゆえに私たちは前に進むことができる、そのように述べています。私たちが走っているこのレース、一人一人に与えられているこのレースは実にチャレンジであり困難であり、私たちは何度も元気を失い疲れてしまうことがあります。しかし私たちの想像をはるかに超えた壮大な喜びが私たちの前にあることを思いましょう。イエス・キリストの十字架と復活の力を通して、 新しい天地はすでに私たちのところに来ているのです。しかし新しい天地の最終完成はキリストが再び戻られる再臨の時までまだ成就していません。私たちはすでに来たことと、そしてこれからまだ来るというこの緊張関係の中で生かされていますが、しかしもうすでに来ているという喜び、そしてこれから完成するものがやってくるという大きなその希望、その中で私たちは生かされています。ですから私たちキリスト者は忍耐と喜びを持ってキリストの再臨を待ち続けていきたいと思います。そして私たちが待っているこの間には、私たちはには目的があり、使命があります。それはキリストが来られる時まで、新しい天地が来られる時まで、私たちは絶え間ずこの世界にあって、私たちの日々の生活の中にあって、キリストの新しい創造の御業に参与していく、それがキリスト者の使命です。先ほど見せたニューエデンミニストリー、これは本当に神様が私たちが与えてくれたユニークな働きの一つですけれども、先ほど述べたようにニューエデンミニストリーは福島の史上最悪な原爆事故を起こしてこのミニストリーが生まれました。あの事故を前にした時に、カナダにいる兄弟姉妹たちは神の美しい創造が壊された悲しみと、そして私たち人間の罪に対する本当にその懺悔の道を通らされました。悲しみと悔い改めの真っただ中、神は私たちにイザヤ書の言葉を持ってささやかれたのです。見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起きている、あなたはそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける、私は荒れ地を新しい創造へと変える。このイザヤ書の言葉を持ってこの小さなニューエデンミニストリーが始まりました。ニューエデンという名前は、先ほど読んだ黙示録21章における私たちの究極のキリスト者のビジョンと希望、新しいエデンがこの天から下ってこの地上に来る、その福音に根ざしてニューエデンという名前が名付けられました。神は私たちが神の創造、作られたもの被造物、そして神の教会をこの壊れた世界にあって世話をしていくようにキリスト者一人一人を召しています。私たちはこの地上にあってキリストの贖いの技、新しい創造の技に参加していくように招かれているのです。私たちは天国に行くまで何もしないでただ待っているものではありません。天になるごとく地に御国が来ますようにと主の祈りを祈っているのですから、私たちはこの壊れた世界のただ中で神の作られた世界、そして教会をケアし、そして私たちの周りの共同体、それを本当の意味でのキリストにある愛に根ざした共同体へと作り変えていく、また壊れた文化がキリストに根ざした文化へと作り変えられていく、人間の欲に満ちた経済がキリストによって根ざされた新しい経済へと作り変えていく、新しい政治へと作り変えていく、そういった大きな大きなビジョンを持って新しい創造、教会だけの創造ではない、全部にわたる分野にわたる新しい創造、そのキリストの働きに私たちがそれぞれが、参与していく。病にある人はキリスト者の病者として新しい病を、新しいキリスト者としてその病の中を生き続けていく。そしてまた経済に携わる者はキリスト者の経済者としてその経済に関わっていく。そして政治的、また教育に携わる者はクリスチャン教育者として、そしてそういった神の新しい御業として関わっていく。子供に接する仕事が与えられている者はクリスチャンの子供を成長 させるそのものとして、新しい創造に加わっていくものとして、ビジョンを持ってその御業に加わっていく。アートをする人はキリストの新しい創造を描く芸術者として、その新しい御業に加わっていく。私たち一人一人がそうやって新しいキリストにある創造に加わるように招かれているのです。その私たちの前に置かれているこの辛い苦しみのレースを耐え抜いていくためには、ヘブル人の手紙は一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てていくということを私たちに勧めています。これは陸上をするアスリートがレースのために不要な服を脱ぎ、また余分な脂肪を捨てて走るイメージを私たちにこう伝えています。私たちは本当にこの世に生きる限り人間であるがゆえに、私たちの中には本当に心の奥底から罪があります。そしてどんなに臭いものを蓋にしても、私たちの中には罪が湧き上がってくる。闇に侵された考えや思いがこう湧き上がってくる。そこには本当に先ほどに言ったようにもだえ苦しむような苦しみがある。私たちの中に湧き上がってくる罪、そういったものは誰もが持っている。クリスチャンだからないのではなく、クリスチャンだからこそまたさらに私たちはこの罪、私たちの内から湧き上がってくる罪、そして共同体社会の罪、世界の罪、そういったものを私たちはもっともっと知るようになります。ですからこそ、私たちは毎週これの私たちの罪をまとわり罪につく罪をイエス・キリストの血潮によって洗い清めてもらう。そのために私たちはいつもイエス・キリストの名を呼び続けていく、礼拝をしていく、そういったことが本当に大切です。イエス・キリストの血のみが私たちの罪、この世の罪を取り除くことができるのです。それ以外に私たちの罪、またこの世の罪を清めるものはありません。私たちが常にキリストになって悔い改めて、私たちの罪とこの世の罪をイエス・キリストに告白するように、日々生きていかされるものでありますように祈ります。そして最後に、多くの証人たちに囲まれて、私たちが忍耐を持って走り続けようと、ヘブル人は、言っています。多くの人たちがこの箇所を先ほども言ったように個人的な天国へ行けるレースと捉えていますが、実際このヘブル人への手紙のこの章は私たちという複数形で何度も書かれています。私だけのレースではなく、私たちという複数形を持って書かれています。作者は明白にここで神の民の共同体のイメージを持って私たちに語りかけています。この苦しみのレース、これは独走ではありません。私たちはこのレースでお一人でいるのではありません。多くの証人に囲まれてこのレースをレースの中にあるのです。多くの証人に囲まれている。この証人という言葉は言語のギリシャ語では殉教者という意味です。多くの殉教者たちに囲まれて今いる私たちは、多くの過ぎ去ったキリストを信じて、そして殉教していった。その殉教というのは本当に意味での私たちが考える殉教のみではなく、一人一人がキリストにあって自我を殺し、自我を殉教していった、そういった意味での殉教でもあります。そういった多くの殉教者に囲まれて私たちはこのレースを走っているのです。神の民は、ここにいる私たちは殉教の精神を持ってこのレースを共に走り続けてまいりたいと思います。私たちが走るこのレースにおいて、さまざまな種類の壊れに私たちは直面します。虐待や、そしてまた堕胎や不倫や離婚、自殺、また LGBTQ の問題など、 名を上げる、すべてを上げることができないほど、この世界には多くの壊れがあります。しかし私たちキリスト者はこういった問題をただ裁いて終わるのではなくて、私たちの最終的な目標は、今見てきたようにそれぞれに与えられている苦しみのレースの中にあって、聖霊に導かれてキリストに似たものとされ、新しい創造に参与していくことです。現実、私たちの周りには、そして私たちの家族には、また友人のただ中には、そして私たち自身にも、離婚、また自殺や、また病を抱えた方々、また LGBTQT の問題で葛藤を強いて苦しんでいる人たちがいます。私たちキリスト者はこれらのことを裁いて終わりではなく、これらの人々と共にキリストにある新しい創造、新しい天地を望みながら、忍耐を持ってこのレースを共に走り続けていくものであるということ、そのことを覚えたいと思います。今日私たちは何のために今ここにいるのか、キリスト者の最終的なビジョンと希望とは何かということを見てきました。短く見てきましたが、今日ここにいるキリストにある愛する兄弟姉妹たち、私たちが走るこのレースは苦しみと挑戦に満ちています。しかし同時に、私たちの前には究極の希望と喜びが置かれていることを覚えましょう。そして信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいること、そして目を離さないで共に走り続けていきましょう。そして忍耐を持って、殉教の精神を持って、いつか私たちが次の世代のキリスト者にたちにとっての、囲まれた多くの証人となれるように、私たちが殉教の精神を持ちながら共に走り続けていこうと思います。最後にリージェントカレッジ の教授であった、昨年亡くなったんですけれども、著名な神学者であったドクターユージン・ピーターソンという方が晩年のインタビューでこう答えたのを訳しましたので、それを読んで私の祈りと思って、またこの選挙を終わらせていただきます。このユージン・ピーターソンさんが最後のインタビューで、晩年最後のインタビューでこう語りました。私たちキリスト者には最高のことがある。それは私たちが新しい天地の民だということだ。私たちは救い主イエス・キリストがやってくることを待っている。キリストは私たちのこの地上の体をキリストに似た栄光の体へと、美しく完全なものへと作り変えてくださるのだ。そしてまた壊れたこの世界をキリストの血潮によって、そしてキリストの復活の命によって作り変えてくださるのだ。私たちキリスト者はキリストの新しい創造の御業に参与していくためなのだ。私たちは新しい天地の民であるということを覚えます。三位一体なる神、父、御子、御霊に栄光がありますように。アメン。